お祈りします。愛する天の父なる神様、今からあなたの御言葉を聞きます。私たち一人一人にあなたの御言葉を通して語りかけを与えてください。私たちがこの教会に今朝来た時と、これからそれぞれの地に使わされていく時と、何か変化をあなたが与えてください。私たちの背中をあなたが支えてくださって、一歩踏み出す力を与えてください。これからのひととき、あなたの御手にお委ねして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの人生はよく旅に例えられることがあります。震災の時にこの教会がテレビで取り上げられた際、ある教会員の姉妹が、私たちの人生は旅だ、私たちは皆旅人だって、そのようにおっしゃられていた言葉が心に残っています。今日開いた聖書箇所でも、イスラエルの人々は以前奴隷とされていたエジプトの地を出て、神様に導かれて旅をしているその途中でした。その長い旅の中で、イスラエルの民は誰に従っていくのか、何を人生の計りとしていくのか、それを問われました。そして現代の私たちにおいても、この人生の計り、それを何にしていくのか、それはとても重要なことです。しかし私たちはその重要な計りを軽んじ、自分の基準、自分の計りで歩んでしまう、そのようなものです。今日のメッセージのポイントは2つあります。送っていただいて、1つ目は、まず私たちが今持っている計りは本当に正しい計りなんだろうか、それを共に見つめ直していきたいと思います。そして2つ目のポイントである、主の計り、それをいただいて今週も共に歩んでいきたいと思うんです。今日の説教題は、主の計りでとしました。計りとは昔も今もとても重要なものです。私は趣味とまでは言いませんが、時々家で料理をすることがあるんです。私が料理をする際には、まずインターネットで美味しいとか人気って書いてある、それを一生懸命調べるんです。そしてレシピを見つけて、その通りに作るんです。その時のこだわりとして、まあ当たり前なんですけれども、そこに書いてある正しい材料をきっちり守って、正しい分量で作る、まあ A 型なんですけども、それが私のこだわりなんです。そのためには計りがとても重要なんです。作り方を見ながら、大さじ小さじ、そして計量カップも使って、ある時には計量の計りも使ったりして料理をしていきます。以前私は千葉の進学校にいましたけれども、千葉の進学校で料理をした時のことです。料理をしようかなと思ったら、大さじのスプーンがないんですね。これは私にとっては大変なことです。私はもう感覚に頼っておおよそで料理をしたんですけれども、その結果、これはしょっぱいと家族が顔をしかめたのでした。また先日、ある教会員の姉妹から手作りの美味しいリンゴケーキをいただいたんです。それがとっても美味しかったので、妻が早速その姉妹から作り方を聞いて、そして同じものを作ってくれたんです。ところが、その姉妹の作ってくださったものと何かが違うんです。なんだろうと妻がその姉妹に確認したところ、姉妹は、美味しさのポイントは計りを使わないことですよっておっしゃったんです。妻は一生懸命分量を守って作っていたのに、その姉妹は一つかみ二つかみって言ってケーキを作られていた。でも、まあ料理のベテランの方になると、まあそういう計りというものが自分の内側に刻み込まれている、そういうものなのかもしれません。それを真似て、私のような素人が手ばかりでいい加減におおよそで作ったら、ケーキとは呼べない、とんでもないものができてしまうでしょう。このような料理で使う計り以外にも、 私たちの周りには実にたくさんの測りがあります。例えば体重を測る体重計であったり、長さを測るような物差しもあります。また容器を使って何か水液体を測る、そのような容器もあります。今日開いたレビ記の中でも、重さを測るときには天秤を用いていました。そして片方には測りたいものを乗せて、そしてもう片方には正しい重りを乗せて、両者の釣り合いを見ながら重さを測っていたんです。またマスのような容器を使って小麦のようなもの、それを測ったりしていました。そしてそのような測りにはいつも正しさが求められるものです。私が以前勤めていた会社でもよく測りを使っていました。ちなみに私が以前勤めていた会社は、皆さんご存知でしょうか、窓を作る会社だったんです。それで今初めて話すんですけれども、この教会でも実は一箇所だけ私が関わっている、そういう窓があるんです。それはどこかというと、この礼拝堂の頭上のステンドグラスの裏についている窓なんです。なので皆さんが目を上げても、この礼拝堂からは少し、いやだいぶ見にくいところにはあるんですけれども、まあ後で見ていただければなと思います。そんな会社に私が勤めていた時には、定期的にその工場で使っている測りが本当に正しいのかどうか、正しい重りを乗せてチェックをしていました。そのように測りとはいつも正しく、そしていつも間違っていない、それが前提であり絶対なんです。今日の御言葉においても、旅の途中でイスラエルの民は正しい測りを用いなさいとモーセを通して神様から語られました。聖書をご覧になったことのある皆さんは、聖書の中でエパやキュビとタラント、その他さまざまな種類の単位を見たことがあると思います。聖書を読んでいるときに、そういうカタカナの単位がたくさん出てくると、思わずさっと呼び飛ばしてしまいがちですが、これらの数字やその単位、その一つ一つに神様が正しさを求めておられる、その神様の正しさを覚えたいんです。神様はノアの箱舟を作る際も、幕屋を作る際も、大体こんな感じで作っておけばいいじゃんって、そういうことは言われないんです。定められた計りで、この大きさ、この長さ、それで作りなさいと、最善なものを提供してくださったんです。そんな正しい方であり、正しさを求めておられる神様が語られた御言葉、それを今日共に見ていきたいと思います。19章の35節を共にお読みしたいと思います。3、はい。あなた方は裁きにおいて不正をしてはならない。物差しにおいても、はかりにおいても、分量においても。このところではまず裁きについて語られています。裁きとは裁判などについて、裁判などで判決を下すことです。その裁きに対しての不正がまずこのところで禁じられています。続いて物差し、はかり、そして分量においても不正をしてはならないと神様は語られます。神様は不正を嫌う方である、そのことがここからわかります。なんでこのようなことを神様は語られたのか、それは当時の悪い商人たちは、はかりであるこの天秤にちょっと細工をしてごまかしたり、また基準となるはかりや重り、容器、それを2種類も用意しておいて、自分が都合の良いように入れ替えをして、そして自分に不当な利益が戻ってくるようにしていたのです。そのようなことに対して神様はこの箇所で警告を与えておられるんです。今日の箇所はイスラエルの民に神様が与えられた教え、つまり律法というものを見ています。律法は旧約聖書の中で数えてみると600以上もあるんです。それを現代の私たちが全部一つ一つ守り行っていくっていうのは困難なことです。それはなぜかっていうと、生贄に関する教え、 また祭祀に関する教えなど当時のイスラエルの習慣に合わせたそのような律法も含まれているからです。ですから今日の御言葉を見てそのまま正しい計りをじゃあ使いましょう、そういう話ではないんです。そもそもイスラエルの民も完全に律法を守ったことによって神様から選ばれてエジプトから導き出された、そのようなわけではありませんでした。神様はそのエジプトから彼らを一方的に選んで導き出してくださったんです。それと同じように私たちもそうだったと思います。罪の中で奴隷とされていた私たち、その私たちに神様が目を留めて一方的に導き出してくださった、暗闇から光へと導き出されたのは神様のただただ一方的な愛によってです。だからといって現代の私たちは旧約の律法すべて無視してじゃあ生きていこうかというと、そういうことでもありません。では私たちは現代においてその律法をどのようなものとして理解していけばよいのでしょうか。一つの律法の理解として、私たちは神様の律法を通して神様がどのような方であるのか、それを知ることができるんです。今日の御言葉からも神様は正しい方であり人間に正しさを求めておられる、その神様の姿を律法を通して知ることができます。ですからそんな正しい神様の前で私たちは正しくあるべきなんだ、それを知ることができます。エジプトを出て旅をしていたイスラエルの民、何にもない荒野で旅をしていました。その荒野での旅は神様の民として清く、そして正しく生きるための訓練の時でもあったんです。私も先月皆さんから送り出していただいてイスラエルに行ってきました。イスラエルで実際にこの荒野を見てきました。荒野に何があったかというと本当に何もないんです。水もない、食料もない、日差しは日中きつくて、そしてペットボトルの水をもう常に持って飲んでいないと脱水症状を起こしてしまうような、そういうカラカラのところでした。ではなぜイスラエルの民はそのようなところで訓練を受ける必要があったのでしょうか。それはイスラエルの民がエジプトで長く奴隷とされていたことによって、自らが神様に選ばれた民である、そのアイデンティティを失いかけていたんです。私も以前仕事で富山県に8年間住んでいました。そのことによってその後宮城に転勤になってからもしばらく話し言葉で富山弁が少し出ていたんでした。それに比べてイスラエルの民は数百年も長い間エジプトにいたことによって、エジプトでの生活や習慣、それにすっかり染まっていたのです。そんなイスラエルの民に対して語られた御言葉、引用箇所の丸一を開いていただいて共にお読みしたいと思います。レビ記18章3節3はい、あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。彼らの掟に従って歩んではならない。この節でエジプトから導き出されたイスラエルの民はもう以前住んでいたエジプトの風習に戻ってはならないと命じられます。そしてそれと同時にこれから導かれていくそのカナンの地の風習にも従ってはいけないと命じられるんです。つまりこれはエジプトやカナンのように他の神々を拝む、礼拝する、そのような異教の地の習慣には従ってはいけない、そういうことなんです。本当の神様に従うためにエジプトでもないカナンでもない、あえて何もない荒野の地でイスラエルの民は訓練を受けました。もはや頼るべきは神様しかいないんだ、それを知るために神様は荒野で試練を与えたのでした。そして続く19章の36節において、 神様はさらに正しさを求めておられます。共にお読みしましょう。3、はい。正しい天秤、正しい重い石、正しいマス、正しい容器を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの地から導き出したあなた方の神主である。この説では正しいという言葉が4回も出てきます。神様があらゆる計りにおいて正しさを追求しておられる、その姿を見ることができます。神様の正しさ、それは決して中途半端なものではないんです。完璧な正しさ、それを神様は今求めておられます。しかしなぜ神様はここまで正しさを求めるのでしょうか。ここで引用箇所の2である箴言16章11節ともにお読みしたいと思います。3、はい。正しい天秤と秤は主のもの、袋の中の重り石も皆主が作られたもの。この箇所から正しい秤と正しい天秤、秤、また袋の中の重り石、これは皆主が作られたものだとあります。主が作られた秤、その主の秤こそが絶対的な基準なんです。その秤以外にも私たちが2つも3つも基準を持っていてはいけません。しかし今日の箇所から現代の私たちを見たときに、この人生という旅において自分が昔から持っていた価値観、その秤、それによって歩んでしまっている、そのようなことがあるのではないでしょうか。何でも昔から使っているものは慣れていて使いやすいものです。しかし今日はもう一度私たちが持ってきたその秤が主の前に本当に正しいものであったのか、それを共に確認していきたいと思うんです。そして今日は私の初めてのメッセージということもあり、私の証も交えながら、私がこれまで陥ってきた間違った秤、その例を挙げながら、本当に神様の正しい秤とは何なのか、それを共に考えていきたいと思います。私が持っていた誤った秤、その一つ目は地位や名誉ということです。人は自分が良い立場につきたい、そして人から認められたいと、そういうふうによく考えてしまうものです。私も会社員をしている時には常に誰かと比較され続けてきました。そのような中にいると、私もいつの間にか自分の価値観がずれてきて、人より上に立ちたい、人から仕事ができるって認められたい、そういうふうに考えるようになりました。しかし私はその願いの通りに進むことはできなかったんです。挫折をすることが多くありました。しかし私はそのことによって、人に認められることが決して人生の計りではない、それを知ることができたんです。私たちに求められていることは、イエス様が身を低くして仕えられたように、自分はこうだって自分を大きく見せることではなく、自分を低くして仕えることである、そのことを学びました。決して人に認められること、それが人生の計りとなってはいけません。人からの評価でそもそもあなたの価値は絶対に決まりません。そして二つ目の誤った計り、それは物やお金についてでした。このことについては、私が大学生時代に行ったカンボジアでの出来事をお分かちしたいと思います。学生時代の私は物やお金にとてつもなく集中して固執していたというわけではありませんが、それでも奨学金をいただいて一人暮らしで学びをしていたので、お金を意識して暮らしていました。そんな私が当時出席していた教会で、ある時カンボジアの短期宣教ツアーがありますという案内があり、私はすぐに行きますと言って手を挙げて参加したのでした。 そんな深い考えもなく参加した私を待っていたのは貧困という現実でした。カンボジアに着いてバスに乗り、奉仕先の教会まで向かう途中、バスが止まるたびに現地の人たちがお金を求めてバスの周りに集まってきました。その中でも赤ちゃんを抱っこしながらお金を求めてくる母親のその姿、それは私は今でも忘れることはできません。そのようなことを経験した後で現地の奉仕先の教会に着きました。奉仕先の教会は田舎の教会で、毎日多くの子どもたちが外国から日本人がやってきたと言って集まってきてくれました。最初この世の価値観でその教会に集う人たち、その子どもたちを見た時に、その方々があまり物を持っていない、お金にも満たされていない、そのような姿を見て、あ、この人たちは貧しい人たちなんだ、私たちが与える立場なんだって、そのように考えていました。現地で私はほとんどの時間を来た子どもと楽しく遊んで交わったり、また礼拝やいろいろなプログラムを通して現地の人たちと関わることを通して過ごしました。そしてその子どもたちと関わることを通して、イエス様がどれほどその子どもたちを愛しておられるか、それを知ることができました。そしてその村を去る最後の日のことでした。いつも遊んでいた女の子が別れ際に私にプレゼントをくれたんです。それはちっちゃな折り紙で作った箱でした。ああ、今まで一緒に遊んだお礼として私にプレゼントしてくれたんだと思って、私はその箱を感謝して受け取り、後で一人になった時にその箱を開けてみたんでした。その箱の中に入っていたのは綺麗な花びらと現地のお金が入っていたんです。そのお金は日本円にしてみたら小さな額でした。しかしその子にとって、その子の家族にとっては、果たしてそのお金はどれほどの大切なものだったでしょうか。私は最初そのお金をもらった時、ああ、これはもらってはいけないものをもらってしまったって、そういう気持ちになったんです。しかし後になって、その子の精一杯の気持ち、それを考えた時に、その子は自分が持っていた数少ないものの中から私に惜しむことなく全てを捧げて愛してくれたんだ、それを知ることができました。その女の子の姿を通して、私はこれまで多くのものを持ちすぎていた、そのことを知ることができました。そして物やお金に固執してないと思ってたけれども、実は固執してるんだ、実は握りしめて気がつかなかっただけなんだって知ることができました。このカンボジアでの出来事を通して、一つの御言葉が私の心に残りました。引用箇所の丸三を開いていただきます。お読みします。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。このカンボジアでの出来事によって、私のそれまでの計り、価値観は音を立てて崩れ去りました。物やお金は決して人生の祝福を図る計りにはならないと、私はその時体験したんです。神様の目で見た時に、貧しさとは決して不幸ではない。あのカンボジアで出会った子供たち、多くは持っていなくても目をキラキラ輝かせながらいた子供たちは決して不幸なのではないと神様から教えられました。物やお金、これらは決して悪いものではありません。しかし私たちがそれだけに固執して、それのみを人生の計りとしてしまっては、本当の人生の祝福、それを見誤ることになります。そして今日私は2つだけを例として挙げましたが、これ以外にも多くのものが私たちの計りとなってしまうのではないでしょうか。家族や愛する人、 友人関係にとらわれて、そのことが計りとなってはいないでしょうか。仕事にやりがいを見出すばかり、それが人生の計りとなってはいないでしょうか。外見にこだわりを持ったり、健康を求めすぎるあまり、それが計りとなってはいないでしょうか。これらのものは神様が恵みとして私たちに与えてくださるもので、決して悪いものではありません。しかし、それだけを見て、それのみを人生の計りとしてしまっては、私たちの人生は誤った方向へと進んでいってしまいます。それでは、私たちがこの人生において持つべき正しい種の計り、それはどのようなものなのでしょうか。それは、今まで見てきたイスラエルの民のように、この人生はあくまでも旅の途中である、そのように意識することから始まります。私たちのこの地上での旅は、神様の永遠という視点から見たら、ほんのわずかな、いやもう一瞬のような出来事かもしれません。その一瞬の出来事の中で、そこでしか使えないような計りを私たちが一生懸命集めて使っても全く意味がないんです。いくら荒野での生活、それを豪華に飾り立てたとしても、それは全く意味がないんです。私たちにとって重要なこと、それはこれから導かれていく、その地、それを意識していくことです。ここで最後の引用箇所、丸四、申命記25章15節を共にお読みしましょう。三、はい。あなたには完全で正しい重り石と完全で正しいマスがなければならない。あなたの神、主があなたに与えようとしておられるその土地で、あなたの日々が長く続くようにする。私たちが完全で正しい種の計りを持たなければならない理由、それは神様がこれから与えてくださる地、そこで長く生きるためです。つまり、種の計りとは、私たちが約束された永遠の地に行く前に、今持っていなければいけないものなのです。私が先ほど例で挙げたような地位や名誉、そして物やお金、それらのものはこの地上でしか意味をなさないものです。しかし、正しい種の計り、それは永遠の視点で見て、私たちに本当に価値のあるものは何か、それを教えてくれます。それでは、今日の最後の節、19章37節、ご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。あなた方は私のすべての掟とすべての定めを守り、それらを行いなさい。私は主である。今日の前半にも言いましたが、この箇所に出てくるすべての掟、そしてすべての定めを守り行いなさいという、この律法を現代にそのまま当てはめていく、そのようなことはできません。しかし、今日の箇所からもう一度、神様が正しい方であり、そしてその正しさを私たちに求められている、そのことを覚えたいんです。それでも私たちは、神様に求められているその正しさにずっと応え続けていくことができない弱いものです。そんな私たちの弱さのために、イエス様が十字架にかかって身代わりとなってくださったこと、それを今一度覚えましょう。そして36節の最後では、私がエジプトからあなたを導き出した主だと語られ、37節でも、私は主であると再度語られているんです。この私は主である、この言葉はレビ記において最もよく出てくる言葉なんです。荒野で旅をする中で、神様は何度も何度も民に思い出させるんです。私こそが主だ、あのエジプトから、あの奴隷の暗闇の状態からあなたを導き出したのはこの私だと、 何度も思い出させるんです。確かにそのような神様、そのような主は他にいません。私たちの神様は天から腕組みをして私たちを見ているような、そういう方ではありません。私たちのこの荒野という旅において親しい関係を持ち、私たちと共に歩み、深い関わりを持ってくださる、そのようなお方です。今日はここまで私の証も交えながら、今まで私たちが持ってきた計り、それは何だったのか、本当に正しい計りだったのか、それを見てきました。皆さんの中でもし以前の私のようにこの地上で人生でしか使うことができない計り、それを持っておられる方がおられましたら、その計りを今日主に明け渡していきたいと思うんです。主の前で偽りの計りを持ったままではいけません。それはこれから私たちが向かうその土地では役に立たないものです。そして今日、永遠に変わることがない正しい主の計りを共にいただきたいと思うんです。その計りが与えられると、本当の人生の祝福とは何か、それを知ることができます。今までは、主よ、なんでこんなことが起こるんですかって思っていた苦しみ、悲しみ、困難、それが祝福へと変えられていきます。皆さんの中でも多くの方が震災を経験され、このことを実際に体験されたのではないでしょうか。それまで持ってきた多くのものを失っても、決して悲観的になるのではなく、そこから感謝、祝福を見出されてきた皆さんは、もうすでに主の計りを持っておられるのではないでしょうか。ただ、もうすでに正しい計りを持っているのであれば、どうか計りを2種類持たないように注意していただきたいんです。昔悪い商人が行っていたように、正しい計りと偽りの計り、その2種類を自分の都合に応じて入れ替えるような、そのようなことをしてはいけません。今こそ主の計り、それをいただき、それのみを私たちが握りしめ、私たちに変わることなく与えられたキリストの救いの恵み、そこに最大の価値を見出していきましょう。救いの恵み、それに勝る価値はありません。しばらく黙祷いたしましょう。合わせてピアノを弾いていただきながら、心を静め、祈る時を持ちましょう。今日は御言葉を通して、私たちがこれまで持っていた計りではなく、主の計り、それを持っていくことの大切さを学びました。私たちはどうでしょうか。私たちは時に自分の都合の良い偽りの計りを持ってしまうことがあるのではないでしょうか。私たちが今まで握りしめていた計り、それは何だったでしょうか。これだけは譲れない、これは私の計りだ、そう思っていたものは何だったでしょうか。またもしかしたら、気づかないうちに私たちが手にしていた計りもあったかもしれません。どうか今恐れずに、神様に私たちの心を明け渡して探っていただきたいと思います。そしてもし今日自分の持っていたその誤った計り、それに気づかれたのでしたら、今神様の前にその計りを明け渡し、砕いていただきたいと思います。今少しピアノを弾いていただきながら、声に出しても出さなくても結構です。神様に心探っていただく、そのようなひとときを持ちましょう。祈りつつ神様の前に探っていただく、そのひとときを持ちましょう。それでは祈りましょう。 愛する天の父なる神様、あなたが私たちに正しい計りを与えてくださっていることをありがとうございます。しかし私たちはすぐに見えるもの、見える人、見える形に目をとらわれやすいものです。しかし今私たちがそのとらわれているものに、主、あなたが明らかにしてください、見せてください。主、今一人一人の心を開き、心に触れてください。主、あなたしか届かないところにあなたが届いてください。今まで気がつかなかったそのようなところにも、主、あなたは触れてください、満たしてください。主、あなたの計りがありますようにお願いいたします。主、一言お祈りします。イエス様、今日もあなたの御言葉をありがとうございます。今日はレビ記からイスラエルのために与えられた律法を見ていきました。その律法から神様が正しい方であり、そして私たちに正しさを求めておられる、そのことを知ることができました。主よ、今あなたの清さ、正しさを前にして、私たちもあなたの清さの中に生きていきたいです。私たちはあなた以外のもし誤った計りを握っていたのでしたら、どうか今それをあなたの前で手放します。主、あなたがその計りを砕いてください。一人一人私たちの心をあなたが探ってくださって、もしまだそれを手放すことができない、固く握っているのであれば、その手をあなたが優しくほどき、その計りを受け取ってください。どうか主、あなたが心の奥底に届いてください。私たちの必要に応えてください。あなたでしか満たされることがない、あなたでしか満たすことができない、その心の深みに届き満たしてください。そして本当の価値を教えてくれる主の計りを私たちに与えてください。神様、どうか主の計りによって、この世がいかにひとときであり、そして神様が導いてくださるその永遠が長いのかを教えてください。どうか主の計りによって、私たちにこの地上の旅路で起きるいかなる苦しみ、悲しみ、困難、その一つ一つが神様のその主の計りを持つことによって慰めを与えてください。今この教会の、今ここに集う人たちの中で、日本で、また世界で悲しみを覚えておられる、苦しみを覚えておられる、その兄弟姉妹、また一人一人の上にあなたが寄り添ってください。あなたが主の計りによって慰めを、癒しを与えてください。どうか主の思いが、主の計りが私の心の、私たちの心の中心となっていきますようにお願いいたします。神様、私たちは今週、またそれぞれの地に使わされていきます。使わされたその地において、もしかしたらこの計りを使うようにと周りから押し付けられるようなことがあるかもしれない。しかし主よ、私たちが主の計りだけを握りしめて、この世の価値観に流されることがなく歩んでいくことができますように。決して一人だと孤独を感じる時があったとしても、私が主であると、あなたをあの罪の暗闇から導き出した主が共にいるじゃないかと、私と共にいて励ましてください。主、あなたが伴ってください。一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、神様が伴ってください。すべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様皆によってお祈りいたします。アーメン。